この使いについて、離れ去らせてくださるように、私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、と言われました。だから、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。今回は久しぶりに私の息子についてのお話をさせていただきたいと願っています。私の息子は重度の知的障害を伴う自閉症という障害があるのですけれども、その息子に関して、去年の夏に大変心に残る出来事がありました。それは日曜日のことなのですけれども、朝の礼拝が始まりまして、静かにオルガンの前奏が流れておりますときに、突然息子がパニックを起こしまして、礼拝堂の入り口の大きなガラスを叩き割ってしまったのです。私は牧師ですし、もう礼拝が始まっていましたから、説教壇の上で声を上げることも飛んで行くこともできず、怪我をしなかっただろうかという心配と、これから礼拝が始まるというのに一体何をしてくれるのだという気持ちが一気に込み上げてまいりまして、本当に何とも言えない思いをいたしました。けれども、その時に礼拝の司会をしてくださっていた役員の方が機転を聞かせてくださいまして、オルガンの演奏者にブロックサインを送ってくださいまして、前奏を繰り返していつもの倍の時間弾いていただきまして、その間に役員さんや近くの方々が協力してガラスを片付けてくださいまして、危なくないように段ボールまで貼ってくださいました。そして、息子さん怪我ありません。大丈夫ですよと身振りで教えてくださる方もいらっしゃいまして、私がお話を始めますときには、もう何事もなかったかのように皆さんいつも通り前を向いて座っていらっしゃったのです。私はその様子を見て大変感激いたしました。そして、何か自分の教会自慢みたいに聞こえるかもしれませんけれども、ああ、私たちの教会はこういう教会なんだ。こういう教会になれたんだ。と、しみじみと思いました。心から感謝をいたしました。そして、大変手前勝手な言い方かもしれませんけれども、うちの息子のような子供の存在を受け入れてくださるときに、いろんなご迷惑をおかけすることも多いのですけれども、知らず知らずのうちに教会としても恵みが与えられて成長できているということがあるのではないかと思わされたのです。今日の聖書の箇所を書きましたパウロという人には何らかの肉体の棘がありました。それが何だったのか具体的にはわからないのですけれども何かの病気だったのではないかと言われています。そしてその肉体の棘を取り除いてくださいと、彼は三度主に願ったと書いています。でも、そのトゲは取り除かれることがなかったのです。そして、この時のキリストの答えは、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分発揮されるのだ、というものでした。そのような答えをいただく中でパウロは、この肉体のトゲは、自分が思い上がることなく、神様に頼ることを忘れないように、与えられたものなのだ、と悟りました。もちろん病にすべてそういう意味があるということではなくて、パウロ自身は、自分の病をそう理解した、ということです。そして、キリストにあって、私は弱い時にこそ強い、と告白することができました。キリストの力は、高ぶる者の強さの中にではなくて、へりくだって主にのみより頼む者のその弱さの中にこそ発揮されるのであって、キリストにあって私の弱さは、神様のご計画が動き始め、そこに良いことが始まるその舞台となる。そう確信することができたのです。このことを、 私自身も少しずつ学ばせていただいています。昔イギリスのお医者様が医療奉仕でアフリカの奥地に使わされた時に、現地の人々が橋のない流れの速い川を渡る時に、重たい石を胸にしっかりと抱えて、流されないように一歩一歩川底を踏みしめながら進んでいく姿を見て、とっても感心したそうです。重たい石を抱えて歩むなどということは、普通ならしたくないことですが、流れの速い川を渡るときには、それが有効なのです。同じように、私たちにも、なぜ私はこんなものを抱えて生きていかなければならないのか、と思うような、受け入れがたい特徴があるのかもしれません。こんなものは投げ出してしまいたいと思う時もあるのかもしれません。けれども、私を作り、ご自身の独り子の命と引き換えにしてくださるほど、私を愛してくださっている神様がいらっしゃって、そんな神様のご支配の中で、すべてのことが起こっているのなら、この私の弱さの中からも、この痛みや悲しみの中からも、きっと始まることがある。きっと良いことが始まる。そう信じて、これが私だと、自分自身の特徴をしっかりと抱きしめ受け入れるときに、そこから本当に神様の良いご計画が始まる。人に流されない、世界でただ一人の私らしい歩みが、そこから始まると信じています。